何度も繰り返しの曲になりますので、初めての方もどうぞご一緒に歌っていただけたらと思います。最初は英語で、次に日本語で歌っていきます。いましょう。
Everyone needs compassion, love that's never fading, love mercy for all me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Hope's our salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Amen.
光を輝かせ歌おう栄光の主に向かい Jesus 光を輝かせ歌おう栄光の主に向かい主よ救いの神山を動かす力強さ救い生み出す主よイエスは死にも打ち勝つ神主よ救いの神山も動かす力強さ救い生み出す主よイエスは死にも打ち勝つ神光を輝かせ歌おう栄光の主に向かい Jesus 光を輝かせ歌おう栄光の主に向かい Jesus 光を輝かせ歌おう栄光の主に向かい
Amen。 どうぞお座りください。
皆さんこんばんは。今日はようこそお越しくださいました。今日初めてこの教会に来られた方も、いらっしゃると思います。本当にようこそ、お越しくださいました。 今日はサタデーナイトサービスギビングっていうテーマがついている土曜日礼拝となります。今日は3部構成で進められてきました。午後1番に映画を見ました。フリーダムライターズ映画、それからこの時間は礼拝で、この後は皆さんお楽しみのお食事が待っております。どうか最後まで楽しんで帰っていただけたらと思います。私は元永剛という名前でして、普段は千葉県市川市にあります高齢者住宅で生活相談員をして働いています。なんでそんな私が今日この場で立って話をしているかということなんですが、映画が好きだからなんですね。この前見た、フリーダムダイアリーズという映画から、語ってくださいという、依頼もあってですね、その説教の準備をさせていただきました。皆さん映画見ました？見ました？五分五分ですか？簡単にちょっと映画のあらすじだけご説明したいと思います。このフリーダムダイアリーズという映画は2007年に公開された映画です。あらすじとしては、1994年新任の教師であったエリン・グルーエルという女性教師の方がロサンゼルス郊外にある公立高校に赴任します。でそこで彼女が受け持ったクラスというのは、人種ごとのいがみ合い、対立、非常に荒れたクラスを受け持つことになりました。彼女は、その中で大変苦労をしながらも、生徒たちが人種の差により敵対するのではなくて、その違いを受け入れ合う、そのことを訴え続けます。生徒たちはこの新教師から与えられた、様々な体験を通じて、互いを受け入れ合いまして、家族のような関係にまで発展していきます。でこの生徒たちの多くは、身内に大学を出た人はいなかったんですけれども、この教師に出会ったことで多くの生徒たちは大学に進学したっていうストーリーになっています。でこの出来事が実は世に知られたというのは、このエリン・グルウェルという先生が生徒たちに日記を書くことを勧めたんですね。でその日記をまとめた本を1999年に発表したことで、世の中に広まることになります。その本が大ベストセラーとなって2007年に映画化されたと、そんなことになっています。でこの本を読んだり映画を見たりした人は、すごい驚きと感動を覚えたわけです。今日皆さんご覧になって、そういう感動を覚えた方いらっしゃると思います。たった一人の新任教師が劣悪な環境の中で育ってきた高校生たちに多大な影響を与えて、彼らがいがみ合いをやめて互いを受け入れ合う、そのような事態に大変世の中の方は驚いたわけです。でそれがなぜここまで驚かれたか、当たり前なんですけど、これは事実だからです。生徒自身が書いた日記という生の声が本という形になって、世の中の方に伝わっていた、それが多くの方に影響を与えたというわけです。これほどまでに、事実というのは人に大きな影響を与えます。一つ事実をお話します。私は去年から日記を書き始めました。この生徒さんたちのように、で去年1年間は1日も欠かさずに書くことができましたね。で今日まで、その日記は続いています。私の日記を本にして多分売れるとは思わないんですけれども振り返ってみて、やっぱり自分の中で心の変化があったんだなっていうことを日記を読み返しながらよく感じます。この小説を読んだ方、このフリーダムダイアリーという本を読んだ方までは、その生徒たちの心の変化っていうものにひどく感動したのではないかなというふうに思います。その事実であったからこそ人は大きな影響を受けました。で聖書も多くの人が体験した事実が書かれてある本です。でそしてその本を読んで多くの人たちが人生を変えられてきました。 当然ながらその変えられた人生もまた事実です。ですから今日もこの聖書が私たちの中で読まれ続けている理由になっていると思います。今日の礼拝は、ここに書いてありますが、ギビングというのがテーマです。でフリーダムダイアリーズという映画、それから聖書もこのギビングっていう言葉は共通のメッセージだなと感じました。皆さんはこのギビング、この言葉にどういうイメージを持っているでしょうか。日本語にすれば与えるっていう言葉ですね。で私のこう与えるっていう言葉のイメージは、自分の持っているものを誰かに渡す、これが与えるというイメージかなと思います。ただこのギビングっていう英語にした場合、ちょっとイメージがまた膨らみますね。自分の持っているものはとても良いもので、しかも相手にとってためになるもので、それを見返りを求めずに渡すっていうのがこうギビングっていう言葉の、私が持つイメージです。で今日はこのギビングという言葉から3つのポイントで聖書からお話したいと思います。1つ目のポイントは、神様はギビングである。このフリーダムダイアリーズの映画の主人公であるこのエリン・グルーウェル先生というのは、とてもギビングな先生でした。で彼女は、自分が持っている良いものを生徒たちに与え続けました。ただ自分が与えられた科目を教えるだけではなくて、社会を知る機会とか習慣を持つ必要性、また全員分の日記を用意して彼らに渡したり、あとは課外活動としてホロコーストの博物館に連れて行ったり、学校からそういったお金は出ませんので、彼女は自分でホテルのコンシェルジュとかアルバイトをしながらお金を貯めて生徒たちのために学ぶ機会を与え続けました。本当にこうギビングな人だったんですね。ではちょっと聖書を開きます。マタイによる福音書7章9節から11節まで、マタイによる福音書7章9節から11節までをお読みします。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。これはイエス・キリストが話した言葉です。与えるっていうのはどういうことなんでしょうか。去年私は、父親になりました。昨日実はうちの子供がこう初めて寝返りをした日でですね、もうそれだけでテンションがすごい上がるっていう、幸せな日でしたけれども、この子育てをしてみて感じることがあります。赤ちゃんは与えられないと生きていけないんですね。で私たち親はその赤ちゃんが生きるために、食べ物を与えたりお風呂に入れたりおむつを交換したり、するわけです。で私たちは皆さんも含めてそうだと思いますけれども、みんな同じ経験だと思いますね。同じように親から生きるためにいろいろなものを与えられてきたと思います。しかも無償で与えられてきたと思いますね。おそらく大人になってから赤ちゃんの時のミルク代とかおむつ代を請求された人は多分いないと思います。この映画に出てきたグルーウェル先生、また私たちの親、そういった多くの人たちはなぜこの必要なものを見返りも求めずに与えるのでしょうか。それは私は相手が愛おしい存在であって、自分がどんな状況に置かれようとも守らなければいけない、そういう使命感から与え続けるんだろうと思います。聖書ではこれを愛と語っています。大人になってから親からこうミルク代とかおむつ代の請求書が届いたら、自分は愛されてなかったなって思いますよね。ギビングっていうのは愛すること、そういうふうに言い換えられるのではないかなと思います。今出ている聖書の場所をもう少し詳しく読んでいきたいと思います。あなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っていると書いてあります。 実は今日も私この話を考えながら、隣でこう子供がギャンギャン泣いてるわけですね。でまあ集中できないなと思って結構イライラするわけです。で子供は悪くないんだけれども、やっぱイライラするんですね。まあ、自分のこう集中できる環境が欲しい、ついつい自分勝手な思いが優先してしまうなと思います。子供を愛しているし守るべき存在であるということは分かっていますけれども、自分の都合によってこう与えたくない、そういう思いが出てくるのも正直な気持ちです。自分は悪いものであるなというふうに認識を持つことが時々あります。次に、良いものを与えることを知っているというふうに書いてあります。知っていることとそれを実行することは違いますよね。グルーウェル先生が働いていた高校では、まあ、先輩のこう教師たちがいたわけなんですけれども、彼らはもちろん教育の必要性、重要性は知っていました。でもそれを実行して与えようという心は持っていませんでした。まあ、以前この高校は、まあ、優秀な生徒がたくさん集まっていて、まあ、進学校だったんですけれども、まあ、時代の変化で、まあ、今はそうではない。今の生徒たちはやる気がないし教えても無駄だというふうに、まあ、彼女の先輩教師たちは思い込んでいました。私たちも、まあ、ギビングでありたい、そういうふうに思っていても、まあ、自分の気持ちや周りの環境を言い訳にして与える必要性は分かっていても実行できない、そういう時があるのではないでしょうか。ではそのような時に与えてもらえなかった人、どのような気持ちになるでしょう。まあ、きっとがっかりした悲しい気持ち、まあ、そのように抱くのではないでしょうか。まあ、皆さんももしかしたらそういう経験があるかもしれません。このグルーウェル先生は、まあ、大変ギビングな人ではありました。自分が受け持つ生徒さんたちには非常に良いものを与え続けましたが、まあ、彼女の旦那さんには忙しさのあまりそのギビングを与えることができませんでした。残念ながら彼女の結婚生活は終わってしまいます。良いものとは分かっていても完全にギビングな存在になることはできないですね。それが、まあ、私たち人間というものではないかなと思います。ではどんな時にも、まあ、ギビングであり続け、私たちがどんな時でも必要なものを与え続けてくださる方がいたら、私たちはどれほど平安な気持ちでいられるでしょうか。この後にですね、出てくるところをお読みします。ましてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない、このように書いてあります。天の父というのは、まあ、全てのものの作り主である神様のことです。神様は私たちのために良いものを与えたい方であると聖書は語っています。まあ、良いものというのは私たちが必要とする全てのものですね。で、神様は私たちを自分の姿に似せて作られたと聖書には書いてあります。自分と似た私たちを神様は愛し良いものを与えてくださいます。これは私たちが何かいいことをした見返りとして神様は何か与えてくれる、そういうことではありません。私たちがどんな状況に置かれようとも、どんな時であっても神様はギビングの方です。これをぜひ知っておいてほしいなと思います。そして一つ注意してもらいたいところがあります。この中にも書いてありますけれども、求める者に良いものをくださるというふうに書いてあります。ポイントの二つ目はギビングを求めようです。このフリーダムライターズの主人公、このエリン・グルーウェルさんというのを演じた女優さんはヒラリー・スワンクという女優さんです。知ってる方も多いかなと思います。まあ、大変有名な女優さんで、アカデミー賞を2度受賞してるんですね。主演女優賞、このこっち側に出てますけども、2000年にはボーイズ・ドント・クライという映画、それから2005年にはミリオン・ダラー・ベイビーという映画です。ボーイズ・ドント・クライは、まあ、性同一性障害の女性の物語、ミリオンダラーベイビーは、まあ、女性ボクサーのこう物語で、まあ、非常にこう演技力が求められる、作品に果敢に挑戦をして、まあ、賞を獲得した、
女優さんなんですね。はい、はい、ここはもっと話せるんですけども、ここぐらいにしておきます。はい、で彼女はまあ今でこそまあハリウッドを代表するまあすごい女優さんなんですけれども、まあ、子供の頃は実はとても貧しい生活をされていたそうです。で幼少期に、このヒラリー・スワンクさんの両親は離婚して、彼女はお母さんと一緒に暮らしていました。でお母さんはジュディという名前なんですけれども、この離婚したタイミングで仕事を失いまして、家はなく、まあ、2人は車で生活をしていたそうです。でヒラリーは、貧しい中でも、まあ、女優さんになりたい、そういう夢を見ていたんですね。そして15歳の時に、お母さんと一緒にハリウッドにこう移り住みます。車で、で車で生活を続けながら、お母さんはこう小銭をいっぱい集めてですね、まあ、当然車なので電話がないので、公衆電話でハリウッドのこうエージェントにこう片っ端から電話をしたそうです。でうちの娘は素晴らしい女優になるからぜひとも会ってくれっていうことを、まあ、あらゆるエージェントに電話したみたいです。でほとんどは断られたそうなんですけれども、このジュリーさんというお母さんは落ち込まないんですね。あのエージェントはチャンスを逃したなっつって前向きに捉えていたそうです。でもしこう会ってくれるっていう人が出たらもうすぐにこうアポを取るわけですね。で取らないとこう公衆電話だからかかってくる電話がないので、もう急いでアポを取る、まあ、そのようなお母さんだったみたいです。ではちょっと続いて聖句を一つ読みます。マタイによる福音書7章7節、先ほど読んだところの、まあ、少し前のところです。お読みします。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。まあ、娘の子女優になりたいという夢を信じて、母と子で力を合わせてヒラリー・スワンクはハリウッドでトップ女優に上り詰めました。まあ、自分を信じてくれた母親に、まあ、彼女はどれほど励まされたことでしょう。でフリーダム・ダイアリーズの本を読んでぜひとも映画化したい、絶望したのは実はヒラリー・スワンクなんですね。彼女はその制作にも関わっています、この映画の。まあ、おそらく彼女は母親のようにこう誰かを信じ、そして人のために与え続ける心を持ったこのエリン・グルーウェルという教師に共感したのかなというふうに私は思いました。あなたが今神様に求めたいもの、求め続けているもの、何かありますか？それとも求めたけど与えられなかった、まあ、そういうふうに諦めている状況でしょうか？求めたけれども、まあ、なかなか自分の思い描く形で良いものが与えられる、まあ、そういうことはなかなかないかもしれません。今月の4日、2月4日に、ここで私の親友の結婚式が行われました。この新郎は、まあ、結婚式ではこう誓いの言葉を、手紙に書いて読み上げるんですけれども、結婚式の前日になっても、この手紙が書き上がっていませんでした。この新郎さんはですね、もともと表現することがすごく苦手な方なんですね。で神様の前でこう誓う大切な結婚式なわけです。私は、まあ、良いものを何とか作らないとこれはまずいんじゃないかと思って、ちょっと焦りました。もともと私は誰かこう困っている人とか、まあ、弱っている人、まあ、そういう人たちを助けて、その人が、まあ、いずれ神様を信じるようになって、まあ、本当の意味で自由で自立した生き方、そういうものができるようにサポートできる、まあ、そんな人になりたいというふうに、いつも願っています。だから今回も助けないとと思ったわけですね。まあ、非常にその思いが強かった。だから、まあ、前日の夜、手紙が書き上がっていないけれども、まあ、いつでもいい、とにかく手紙が書き上がった段階で一回送ってくれ、で急いでチェックするからよろしくね、まあ、前日の夜別れました。まあ、夜になっても一向に送られてこないわけですよ。でもいつ送られてくるかわからないから、まあ、僕は寝れないわけです。手紙の原稿が来たのは朝ですよ。寝たらよかったと思いましたね、本当ね。で、まあ、朝こう送られてきて急いでチェックしたわけですね。 で、こことここはやっぱ直した方がいいよってすぐ送り返しました。でも結婚式の当日の朝だから、まあ、新郎は当たり前だけど忙しいわけです残念ながらその修正というのは、まあ、ほとんど追いつくことができませんでした。でも結果はどうだったんでしょう。まあ、素晴らしい誓いの言葉だったんですね。まあ、聞かれた方もいらっしゃるかと思います。まあ、彼の本当の気持ちがこう反映された素晴らしい誓いの言葉で、私のチェックが入らない方が良かったなと振り返ってみて思いました。で、ここで私感じたことがありました。私はこう相手のことを思って結構やりすぎる傾向があるな。こう自立を促すよりも、まあ、失敗しないように何とかこう助けなきゃっていうふうに気を取られてたなと思いました。そしてこういうふうにも思いました。僕は相手を信じていないんだ、自分はサポートできる人になりたいって思って神様に求め続けていますけれども、与えられるのはこのようなこう自己中心的な思いが与えられます。神様が与えてくださるのは自分に都合の良いものばかりではありません。私のように自己中心的な思いが明らかになって、それをどう変えていくか、与えられたものをどう受け止めるか、これが本当に大切なことです。というところで3つ目のポイント、3つ目のポイントはギビングを受け取るです。フリーダムダイアリーズの映画に戻ります。このエリン・グルーベル先生は生徒たちがこう違いを互いに受け合うためにいろいろなこう工夫をしたんですね。一つはこうラインゲームっていうゲームを考えました。あの携帯のラインじゃないですね、普通のそういう時代じゃないんですけど、こう床に線を引いて、まあ、こうみんなをこう横に散らすわけですね。そして、共通点、あ、ごめんなさい、その先生が言った質問に対して、思い当たる人はその線の上に立つっていう、まあ、非常にシンプルなものなんですね。まあ、例えば自分は家のない生活をしたことがある、自分の友達が殺されたことがある、まあ、自分はギャングに入っていたことがある、まあ、そのような質問です。で、これは、まあ、人種、性別、まあ、そういったものを違ってみんな実は共通して持っていた経験だったんですね。で、彼らはそれを見て、最初は人種が違う、あいつとは絶対違う、分かち合えるはずがないというふうに思っていたんですけれども、まあ、実は共通点があるんだということをそのゲームを通じて、まあ、知ることができたんですね。そして彼らの仲は、まあ、急激にこう良くなっていくわけです。で、このシンプルなゲームを考えたやっぱりこの先生はすごいなというふうにも思いました。で、一方で私はこう生徒も結構すごいなって思ったんですね。で、この先生のアイデア、このゲームをやりましょうというアイデアを、まあ、最初は多分嫌々だったんだけれども、彼らはそれを受け入れたわけです。やったわけですね。で、それをやったことによって彼らの人生は大きく変わることになりました。これ、いくら先生がギビングで良いものを与えようとしても、受け取ることができなければ結果的に無意味になるわけです。この受け取ること、私はこの誰かから何かを受け取ることで、一つ失敗したことがあります。もう10年前の話になるんですが、私の職場に自閉症のスタッフが採用されました。高校卒業したばかりの、まあ、元気な男の子でした。で、まあ、とても純粋で明るい子だったんですね。で、教育係が私になりました。で、まあ、自分の性格的にこう優しくこう教えるのは割と得意なんですね。で、パソコンの操作とか、まあ、ファイリングとか、そういったものを丁寧に教え続けました。で、純粋な彼はですね、こう仕事においても人間関係においても、まあ、とても純粋なんです。まあ、パソコンでうまくいかないことがあるとすぐイライラする。あ、もうできません、もうやりたくありません、そういうことを言っちゃいます。人間関係においても、まあ、可愛い女性スタッフを見るとすぐに声をかけに行っちゃいます。で、最初は可愛いもんだなと思っていましたが、徐々に私はこうイライラしてきました。自分の指示をしたことも、まあ、彼はできない、すぐに諦めます。 できないんだったらもう帰りなさい、まあ、何度か私は彼を仕事の途中で家に帰らせたこともあります、まあ、自分の仕事ももちろんある中で、まあ、自閉症の男の子の教育をするというのはどれほど大変なことか、まあ、最初は分かりませんでしたが、まあ、仕事をしていく中で、まあ、すごく自分の中でそれが負担になってきました、まあ、それが彼にも伝わって彼との関係はだんだん悪くなってきました。まあ、そんな中ある日彼からランチを一緒にしたいと誘われました。で、彼は人の誕生日を正確に覚えるという特技があったんですね。で、もちろん私の誕生日も覚えていました。その日は私の誕生日なんですね。で、彼はお祝いをしたいって言って、食事を一緒にしたい声をかけてくれました。で、その時にこうメッセージカードをくれたんですね。で、こう開くとこうなんかメロディーが流れる、まあ、割とこういいやつをくれたんです。でも私は正直それをもらった時に嬉しくなかった。自分はどういう気持ちだったかっていうと、私はあなたを教える側、あなたからの励ましは不要、こういう思いがありました。そのカードはなんとか受け取りましたけれども、私は家に帰ってそれを捨ててしまいました。まあ、本当に自分勝手な思いで、相手からの純粋な心、まあ、おそらく仲直りをしたいっていう思いだったと思います。私はそれを受け取ることができませんでした。で、彼はほどなくして会社を辞めました。まあ、私の中で、まあ、とても後悔している出来事の一つです。相手から与えたい思いを受け取れない、そのような経験は皆さんありますでしょうか。自分は大丈夫、自分には必要ない、私には与えるだ、私を与えるだけで満足です。それは正しい態度でしょうか。神様は良いものを与えたい、しかし私たちはそれを受け取らず、求めず、神様など必要ない、そういう態度で生活してしまうことがあります。聖書ではこれは罪というふうに言っています。神様から良いものを受け取るタイミング、それはもしかしたら今かもしれません。神様は私たちが求めれば良いものを与えてくださいます。神様は本当にギビングな方です。私はこう受け取るのがやはり苦手だったですね。この10年前に受け取れなかったもの、これは何だったんだろう、考える時があります。それは、まあ、人との関係だったなと思います。私は人に与えるだけで大丈夫、そのような自己中心的な思いがありました。それによって人から与えるものを受け取ることを拒んでいました。当然ながらそれでは人との関係は深くならないんです。よく自分の心を吟味して掘り下げていきました。やはり自分はもっと深い関係を求めている、そのような人になりたい。そして関係を深めるためには与えるだけではなくて正しく受け入れることが大事だということが最近になってようやく分かってきました。この教会では多くの人たちが与えようとしてくれます、愛そうとしてくれます。私は教会に来始めた当時は、まあ、それをこう受け取るのはちょっと恥ずかしいとか、まあ、自分には必要ない、そんなふうに思うことはありましたけれども、今は純粋な心でそれを受け入れるようになりました。神様は私に必要で、そして私が求めたものを与えてくださった、それは確信を持って言えます。今日はギビングというテーマでお話ししました。繰り返しますが、神様は本当にギビングな方であり、私たちに良いものを与えたいというふうに思っています。神様はただ一方的に与えるだけではなくて、私たち受け取る側、その心も大切であるというふうに語っています。そして何よりも良いものを求める心、神様はそれを期待されています。 今日ここに来ているクリスチャンの皆さんはすでに神様から多くのものを与えられたと思います。今日この後の時間を通じても自分が何を与えられてきたのか、それを振り返ってみてはいかがでしょうか。そして、今日来られた訪問者の皆様、クリスチャンの方からどのようなものを与えられてきたのか、ぜひ聞いてみてください。フリーダムダイアリーズのようにここにいるクリスチャンの変えられた人生は事実です。その変えられた人生を聞いて聖書にぜひ触れてみてください。そうすれば皆さんにも神様からの特別なものが与えられます。神様は私たちに与えてくださった最高のギフト、これは何だか、何でしょうか。これはイエス・キリストを世に送ってくれたことだと思います。イエス・キリストは今日お話しした神様が私たちに良いものを与えたい、愛を与えたい、そう思っている方である、そういうことを教え、神様の目において正しい道を歩めるように導いてくださった救い主です。この後、聖餐式を取ります。聖書を一つ読みます。エフェソの信徒への手紙5章8節、あなた方は以前には暗闇でしたが今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。神様はイエス・キリストを通じ私たちに光を当ててくださいます。しかし私たちはまずは暗闇なんですね。つまり罪があります。光が当たらない状態ですね。病院でレントゲンを受けたときに悪いところがパッと黒く映るように、私たちは光に当たると自分たちの罪がよく見えます。その自分の罪が見たくない、怖い、そういう思いからこの光の道を歩むことを拒もうとする人がいます。でも本当に安心してほしいのは、イエス・キリストが私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださったこと、そして復活をしてくださったことです。私たちの罪がすべて許され、光の子として歩めるように神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。聖餐式の時間はこのイエス・キリストが死んでくださったこと、この特別な祝福を覚える時間です。パンとブドウ液を取って皆さんが今日ここに集えていること、そして救われていること、その感謝と恵みにを神様のために伝えられるようにしていきましょう。それでは聖餐式のためにお祈りをします。ではお祈りします。愛する天の神様、今日は特別なこの礼拝の時間をありがとうございます。神様は本当にギビングな方で、私たちに必要とするものをすべて与えたいと思ってくださっています。しかし私たちは多くの罪を犯し、神様の前で正直に生きることを恐れてしまいます。しかし神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださり、私たちの罪をすべて背負ってイエスは死んでくださいました。そして3日目に復活してくださいました。これほどの大きな恵みはありません。私たちの罪が洗い清められ、そして私たちが光の子として歩めるように、どれほど神様は私たちを愛し愛おしいものと思ってくださったことでしょうか。この聖餐式の時間でイエスのキリストの犠牲を覚え、本当に神の子として生きることを覚えたいと思います。この聖餐式の時間に感謝します。すべてを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。